それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はペテロの手紙第1、2章24節です。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。それでは今日は父隆さんに証と分かち合い、証をしていただいて、それで皆さんで分かち合いをしましょう。
そうですね、今日、本当に分かち合いと、まずね、証なんですけどね、月曜日にね、私、会社、1年間に1回、誕生日の前にね、する、誕生日過ぎた後だったけども、誕生日前後にするね、アニュアルのフィジカル検査があるわけですよ。フィジカルテストがね。それで、健康診断ね。それを月曜日に行ったんですよね。それでね、なんかね、その前の日はちょっと寝れなかった。別に健康診断緊張したんじゃないんだけども。で、うちの家内もなんか起こされてね、お母さんに電話するということで、でちょっと切れたんですよね、俺も。ちょっと。切れたって、そんなひどいことじゃないけど、うんうんとか言って、ちょっとだだこねて。で、なんで起こすんだ。そんなんでちょっと寝れなかったんですよね。で、それで健康診断に行ったんですよね。会社の。そしたらね、なんと、目の検査とか耳の検査とか、普通のジェネラルの検査ですよね。ブラッドプレッシャーとか、そういうのを調べてする検査。そんな、X 線まではやらないんですよね。それと、尿の検査がある、わけですよね。尿の検査は、皆さんご存知だと思いますけど、ドラッグ、が中心に行われるんですね。うちらはやっぱりそういう車運転してるから、ドラッグのやってるかやってないかっていうのをね、調べるんですよね。それでね、汚い話なんですけどね、その、尿検査の時に私、行ったんですよね。そしたら出ない。本当に。全然出ないんですよ。で、その、前の日ね、前の日じゃないわ。直前にしたわけじゃないんですよね。コーヒーも飲んだし、寝ない。ほんで、水飲んだ後ね、10杯以上飲みましたよ、私、コップに。それも寝ない。ほんで、待って、2時間半ぐらい、3時間近く、本当に、出なかった。ほんで、看護婦さんとか優しいからね。いいですよ。水たくさん飲んでとか言ってから、飲んでんだけど、出ない。で、2時間半ぐらい経って、やっとね、ちょっとだけ出た。よかったね、つって。で、検査して、何もなかったということで、あれすぐ出るんだよね。もう本当、すぐ出て、ドラッグもやってないし、酒も飲んでないと。で、あなた OK よって言って、健康診断のこんなね、カードをくれて、これであなた運転できます、コマーシャルの車をっていうことでね、それでやったんだけども、それでちょっとスーパーバイザーにごめんなさいって言って、いいとか言って、言ったんですけどね。で、それで、仕事に戻ったんですよね。それで、仕事戻ってね、中間ぐらいかな。私は昼から仕事っていうことでね、だいたい6時ぐらいになってきたら、5時ぐらいかな。ふわー汗が出てきたんですよ。それで、要するにね、貧血ってわかりますかね？ふらーっとこう立ちくらみたいになってきて、うわーっとこんな、ずわー、頭がチーンとするわけですよ。で、 これやばいなと思って、まあ、それでも運転してて、でそれでね、耐えられないほどじゃないんですよ。耐えられないほどじゃないんですよ。で、運転にも差し支えはないんですよ。ないっていうか、やればやろうと思えばできるんです。うん、で、その時にね、私はね、この箇所本当思い出したんですよ、ペテロの。この箇所、を、まあ今、開け、これですよね、なんかどこかわかんなかったんですけど、箇所はね、なんかそういう箇所あったなと思って、傷で癒されたとか言って、で、それでこう、ネットで調べたら、ここばって出てきたんですよね。あ、これそうだなと思って、もう一回言いますけどね、これね。自分の、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身代わりに割れました。それは私たちの罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ということなんですよね。で、私は今もそういう状態に置かれている。ああ、すみません、なんかもう、ふわー、少し。これを読ん、この、これをね、噛み締めてると、なんかこう、ふーっとね、こう、解放されてきたんですよね、ずーっと。で、ちょっと休憩時間があったから、こう、お祈りしたんですよ。もう、ここで死ぬなら死にましょうって、ほんと、ほんとそういう感覚でね、もう、今まで、楽しかったし、つって、もういいですよって言ったら、そしたらね、ガーッとこう、なんかこう、すごいこう、なんかそよ風みたいなのが吹いてきて、すごいなんかね、平野みたいになってね、さーっとこう、癒されていったんですよね、本当に。それで、なんとか続けて、運転して、家に帰ろうとしたんですよね。そしたらまた来たんですよ、それが。帰り道。もうふらふら、うーわーなって、ふらふらふらなってね、本当そのフリートとね、あるんですけども、うちの家内も寝てるしね、そんなの電話してもあれだしと思って、明日は彼女は旅行だし、これ、ひょっとしたら無理かもわかんねえな、俺連れて行くのと思ってたんですよ。で、家に着いたんですよね。で、もう、10時ぐらいになってても、彼女は寝てたんですけども、やっぱり、明日俺無理だ。ここに送るの。もう、ふらっとしてるしね。ダメだっつって。で、コロナかなと思ったんですよ、実は。その時に。コロナと思ったんですよ。まあ、コロナの症状ってわからないからね。熱とかあるとかって言ってたけども。その、わかんないからさ、もうこんな貧血状態だから、これコロナだなと思って。んで、やっぱりコロナだったらやばいから、この部屋からね、電話してさ、面白いね。部屋から電話してですね、ちょっと、あきこ、ちょっと起きろとか言って、起きてくれ。明日起きて。どうしたのって。いや、今、隣にいるんだけど、コロナかもわかんないから、こういう形で電話してんだけど、つって。な、彼女、とか言って。で、明日な、あなた送ることできないかもわかんないよって言ったんだよ、ね。私はコロナかもわかんないから、まあこういうね、変な形で電話してんだけど、つって言ったら彼女が一緒に祈ってくれたんですよ。本当に。じゃあ今祈るから、つって。じゃあ、それが嬉しくて。祈ってね、どうするっつって、まあどうしようもねえじゃん、それって彼女が言って、まあ、もうダメだ、ダメでいいわっつって、まあ、タクシーでも、やるよっつって、わかったっつって。で、祈ってくれてね、一緒に。で、寝たんですよね、その。そしたらね、次の日、めっちゃ調子良かって、本当に、めちゃめちゃ調子良かって、ほんで、 あれ、これで遅れそうだなって言って、なんでこんなのなんだろうなって。で、うちの家内はやっぱり心配だから、ダメだよ、そのまま放って、放ってましたから、つって。で、おじさん電話しないよ、つって。で、今はいいかもわかんないけど、まあ、とりあえず、予約取りました、一緒に。まあ、さっきの話だけど、うん。やっぱりね、この、プロセとかなんか、前からね、あれかなとか思ってて、うん。で、もう彼女を、まあ、一緒にまた朝も一緒に乗ってくれて、一緒に乗って、で、全然もう、爽やかだったんですよね。本当になっちゃったんですよ。ほんで、彼女を送ってきました、実は。で、なんと、彼女、やっぱりね、なんか、変わったなと思って、最近ね。うん、なんかすっごい悲しそうな目でね、俺を最後見てくれて、まあ、うん、そんな感じでした。俺嬉しかったですね。またピックアップしてあげようと思ったので、また乗るからないっつって、毎日ないっつって言ってあげて、で、まあ彼女を空港に送りました。まあ、本当、自分はその時やっぱ思ったんですね。やっぱり、イエスさんはやっぱり、なんて言うかな、人間で考えることっていうのは、この、じゃない、本当に、歌でもありますよね。この世のない、幸せ、平安を与えようと。なんかそういう歌ですよね。この世、とかっていう歌ありましたよね、たぶん。とかっていう歌。あったでしょ、そういう歌。この世に平安を与えよう。そう、だから、イエス様のそのご計画っていうのは、やっぱり人間の計画とは全然違うんだなっていうことをね、私は最近つくづく思ってます。この病気はどうなるかわかんないですけどね。それもそれでもう、もう、まあ、その、どうでもいいやって感じです。どうでもいいやっていうのはあれですけど、まあ、投げやりじゃなくて、その、すべて任せますって感じでね、神様に。だから、まあ、どうでもいいですよって感じ、神様、あなたがやってくれるでしょって、思ってます。それだけです。なんか皆さん、分かち合いましょう。なんかありますか皆さん。まあ、あとね、自分と今日、歌をね、歌わせてもらいますから。ちょっと長い歌ですからね。まあ、まあ、途中でどっか行ってもいいですよ。まあ、冗談で。はい。ということです。はい。
はい。それでは、今のケンジさんの結構聞こえなかったんだけど。
うん。
あれしましょう。内容は分かったよ、十分。
どうですか？
うん、内容は十分分かったよ。
うん。
え、わしだけもしかして分かったの？
何？
内容が分かったのもしかしてわしだけ？
ああ、そんなひどかったのか。
みんなどうなの？
そんなひどかったんだ。
私の分かった範囲で、
うん、
すごい良かったんですけど、
あ、そんな良かった
の？その雑音でちょっとなんか、3割ぐらいちょっとダウンかなみたいな。
まあでも内容が分かったよ。
うん。
要するに、あれだよね、そういうふうなことで、あきこさんが、
そうだね。
うん、一緒にお祈りする機会ができて、
そうだね。
っていうことだよね。
そうだね。
うんうん。そうですね。じゃあ、これでは、
何の分かち合いするんだよ、これ。
あ、そうか。今日、歌はあるからな。結構長い。
いやいやいや、内容的にこれで何の分かち合いをしろっ
ちゅうんだよ。あ、そう。
って感じになんでるんだけど。
最初の話始まったところで、
うん、
ちょっと、 キリさんの顔がちょっとなんかシリアスになったんで、なんか病気が見つかったとかっていう、そういう展開になるのかなと思ったら、そういうお話で、で、こう、奥様との、この、なんかこう、祈りの時の話が出てきて、こう、あ、いいね、みたいなのが、思いました。先週、僕ちょっと言ったかもしれない、ちょっと覚えてないんですけど、なんか私の奥さんがちょっと切れて、
はい、
で、私も心がちょっと折れそうになってたんですけど、週、だんだんこう、日にちを追うごとにですね、あちらの方でもなんかちょっと、なんか間違いを起こして、なんかこう、怒りのレベルがこう、だんだん下がってきて、で、まあよかったんですけど、今度は不動産のエージェントの人がなんかこう、なんか適当なことをやって、またこう、私なんか女性をなだめる一週間だったっていう。で、まあ最終的に昨日不動産屋さんの人、書類を持ってきてもらって、で、まあこういろいろ、まあ話をして、まあこう、二人ともなんかこう、営業バックグラウンドで、こう似てるなぁと思って、で、落ち着くと、まあ大丈夫なんですけども、こう、まあ今日、キリさんの言ったところの、前のところなんですけども、ペテロの22から23のところに、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられて、本当に僕もですね、私が、多少、絶対あなたが間違ってるとか、私が正しいとか、そういう、100対0ってないじゃない。何かしら私も、間違えてるとこあるんじゃないかなと思ってて、まあ、こう祈りながら、こう、すべて、祈られますので、どうか、いい方向に導いてくださいということを、まあ、毎日小さな祈りをしてたんですけど、まあ、なんとか、こう、うまくいってよかったな、っていうところがあって、まあ、今日、たまたま、キリさんが選んでくれた、この聖書箇所とあって、ああ、よかったな、と思いました。すいません、勝手に分かち合いしてしまいました。
よかった。あれなんですね。結構みんな、そういうふうな偶然が重なっていいこといっぱい、みんなでいいこと考える機会ができるもんですね。
そうですね。本当不思議ですよね。
うんうん。よかったよかった。ありがとうございました。そしたら、北さん何かありますか？
いやだからあのネタに何の分かち合いしろってか自分でいや本当いや良かったねとしか言いようがなくて、そっか明子さん自らお祈りしようって言ってくれたのかと思って、
ほう、
でそれでも感動しました。あもう、うん、いやでも その前にやっぱり木地さんがもうどうにでもなれっていうふうに神様に委ねたっていうのすごい大きいわけでしょ。
うん、
うん、夫婦関係はもちろんあれだけど、その前に木地さんが委ねたっていうのは大きいんじゃないかなと思いました。うん、はい、いや短いんだよ今日は。もうそれ以上人の証に対してどうのこうの言える内容じゃねえなとか思って
そうか
以上です。
はい、じゃあ近く、まあ、あ、いいよ、キジさん何？
まあ信玄 にもね、あるけども、人の計りごとにはたくさんあるけれども、なんか神の計画はなんか確実に進められるみたいな、そう確かあったと思うんだけども、いやなんかそれもなんかこう自分自身ね、やっぱり思わされたっていうかね、アキコがこう祈ってくれたとか、ね、そういうことに関してということです。はい、どうぞ。
じゃあ、ちかこさん何かありますか？
あ、はい。
そうですね、この聖書箇所は、まあ、英語でも読んでるんですけど、これはみんなに、まあ、ひさくんとか、きじさんとか、あやさんと、さちこさんと、まないとうさん、みんなに聞くんですけれども、この聖書箇所というのは、聖書的にやっぱり、きじさんが神様に、委ねたっていうことだよね。神様を信じて、まあ、神様が、本当に神様の言葉を、obey his word っていうのかな、したっていうことなんだよね。で、その、まあ、あきこさんも、こう、祈ってくれたっていうのも、やっぱり神様が、そうやって、なんて言うんだろう、神様を通してっていうのかな、なんか、やってくださったっていうのすごいなと思って、そうで、今、やっぱりその、この聖書箇所を読みながら、その、キジさんの、そのメッセージというか、を、大切にこう取っておきたいので、それちょっともうちょっと今そのために確認したんですけれども、だからやっぱりね、その神様を信じるというか、神様の言葉をオベイするっていうのはすごいことだなというのがすごい、はい、感じました。
はい、ありがとうございます。幸子さんどうでしょう。
キジさんの声がもうバリバリに割れてて、
そうごめんな。
残念でした。でも本当にね、それがきっかけで、あきこさんとね、共にお祈りができて本当に良かったですね。これからもそういう機会がね、少しずつ増えていくといいですね。頑張ってください。
ありがとうございます。
そう、じゃあ私なんですけど、私もね、なんかこう全体的にはね、キジさんによかったねっていうふうなことで、そう、キジさんの証からよかったねキジさんっていうふうなところしかないんだけれども、でもキジさんのこの選んでくれた聖書箇所とね、さっきの中原さんの話のちょっと私もこの一週間でいろいろ考えていることっていうのがあって、考えるっていうかちょっとネットかなどうかなって思ってるところがあって、合唱団がいつ再開するべきかっていうふうなことって、すごくそれぞれの合唱団でやっぱり問題で、それでね、それでそこら辺もどれぐらいそのコロナに対して大丈夫っていうふうなところを考えるのかって人それぞれ違って、それで私たちこうウェストチェスターに住んでるから割と厳しくやってる方なんだと思うのね。それでそれを思うのは、本生さんとか話を聞いてると再会したいっていうふうな感じがやっぱりすごいあって、それでお家の中で集まっていいっていう風なことってね、何人までだったら集まっていいっていう風な基準が緩くなったじゃない。そしたらやっぱり集まってご飯食べるとかそういう風なこともしている感じなんだけれども、一方をこっちのウェストチェスターに住んでるとかニュージャージーに住んでるコーラスとかだと、やっぱりもう全くそういうことしてない感じがありっていう風なので、やっぱり価値基準ってあるよなと思って、それでそういう風な中でやっぱり私がもしそういう風なこうところに行くことになったら交通機関を使うから、その間に私が移ってくるんじゃないかみたいな感じの、そしたらお互いに良くないんじゃないかっていう風な意見の人もいるしっていうので、だからそういう風なところで住んでるところとか環境によって全然違ってと思って、でどっちも正しくないし、正しいっていう風なことね、みんなマンハッタンにいる人たちはもうどうしたって交通機関使わなきゃいけないわけだから、もうそこら辺で緩くなるのは当然だし、その人たちが悪いわけでもなく、私こっちの方にで、ご家族で暮らしている人たちが厳しくなるのは当たり前の話だしとか、そういうふうに思って。でもやっぱり、 どっちがどっちだっていうふうに、こう頭の中でぐるぐる回ると、やっぱりこっちが正しいんじゃないかっていうふうな、こう頭の中の気分がっていうのがあるから、やっぱりそうなると、心の中で、善悪をつけたくなるようなイライラ感っていうのがあって、それもなんか違うだろうなとか思いながら、さっきも自分でか散歩しながらそれも違うよなと思って、うん、住んでるところ違うしっていうふうに思っていてね。だから、うん、そういうふうなことでさっきの中原さんの言ってくれた、みんながみんなね、自分でいろいろ環境があるしっていうふうなことで、私がこれが、この考えがいい、この考えは悪いっていうふうなことではないし、それで、そういうふうな、いい悪いっていうふうに決めるのって、私たちじゃないっていうふうなことは聖書ですごい言われてるし、それで、罪っていうのは、さっきの聖書箇所で選ばれてたことっていうのも、罪から救ってくださってっていうのは、罪っていうのは大前提っていうのは的外れなことだから、だから神様を一番にしないっていうことだし、神様を愛さないっていうことだし、っていうふうなこと。でそれでそういうふうなこと、ということが自分で善悪を全部決めちゃうことだし、とか。で、それで、じゃあ義っていうのは何かっていうのは、そういうこと全部みんな全部含めて神様が自分たちのこと好きだって言ってくれてるよって言ったから。だから、そういうふうな価値判断っていうのを、どっちが悪いっていうふうなことは全然なくて、みんなひっくるめて好きだって言ってくれてるよっていうふうなことだから、この時期、やっぱり、なんかいろんな価値判断っていろんなのがまあいつも出てきて、私それをいつも いくつかの団体のことを聞きながら、なんとなくこうどこだって探す生活をしていて、その中でこうやっぱりイライラするしっていうふうなところってあるし、だからでも、やっぱり自分の基準じゃなくて人の基準っていうのもいっぱいあるから、そこら辺もこう、ゆるってさせてみてあげないと、みんなが苦しくなっちゃって、平和ってなくなる。自分の中に平和がなくなるなと思って、そういうふうなことを、中原さん、記事さんの選んでくれた聖書がちょっと、中原さんの話を聞いて、あ、そうだよな、そうだよな、とか。ちょうど思った。さっきの礼拝の前まで、これじゃいかんと思って歩いてたので、うん、ちょうどよかったです。どうもありがとうございました。じゃあ、キジさんをお歌を歌うのでいいですか？
私が選んだこのペテロの手紙、の、まあこれ、なんか偶然、じゃないっていうか、なんか今日の歌にすごく、あれです。合ってます。じゃあ行きます。
苦しみの時絶望の中であなたは祈り続ける。罪のない人引き回されて、肉が裂けるほど鞭打たれて、誰もが皆十字架につけろと狂ったように叫び、彼の横顔は何も語らない、ただ血の滴る音を残して、ゴルゴダの 重い十字架背負わされて、熱い日差しが彼を照らし、誰もが蔑むだけ、十字架につけられ、釘刺しの手首で苦しみ痛みの中で、彼は静かに髪につぶやく、彼らを許したまえ、十字架の上で茨の冠、血だらけの体に肺をされて、息苦しさの中で彼は静かに息を絶える。その時天地は揺れ動かされて、生贄の幕は引き裂かれて、太陽の光は輝き失い、すべては終わったように見える。この時すべて始まる、彼の命は神に捧げた、そして3日目によみがえり、永遠の命、神と共に、この人イエスキリスト、人の罪を負うために死なれた、このすべてを信じる人は永遠のパラダイス、神と共に、もう恐れなどいらない、死も悲しみ叫び苦しみ、それらすべて消し取られて、永遠の命、神と共に。
ありがとうございました。それではお願いします。神様、皆と感謝します。本当にあなたの傷、あなたが流された血で
私たちの罪は本当に癒されました。あなたなしでは神様との和解はできません。そのことを覚え、そしてまたこのことを知らない人たち、どうぞ私たちを用いてください。今、この厳しい状況の中で、たくさんの人々が苦しみ、悲しみ、叫び、そして、苦しさの中で本当に息を絶えている方もおられます。どうぞ、特にその方々を憐れんでください。主をお願いします。ありがとうございました。イエス様、皆とお願いします。アメン。